皆さんこんにちは。戸部市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報トメトゥーミー、声の広報、令和7年12月号をお届けいたします。今月号は特集としてのタイトルが、さあどんな未来を描こうかです。と言われた時に、すぐにでも未来が描けるように、ルンルン。表紙には大きい筆洗いにたくさんの絵筆、太い筆、細い筆、丸い筆、平らな筆と自由に描けるように。そばの箱にはいろいろな絵の具、私の時代使っていた絵の具の記憶はチューブに入っていましたが、未来を描くには足りないのでしょう。大きなケースに豊富な色のプラスチック瓶のような入れ物がみんなの目を楽しませるように並んでいます。奥にはたくさんの未使用のパレットが積まれています。登米市の未来を描くのは登米市に住む皆さん。どんな未来を想像していますか？私の未来、あなたの未来、さあ特集の記事で登米市の未来を描きましょう。今月号は32ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は20ページの今月のホットラインからになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から11ページ、特集、さあどんな未来を描こうか、3、12から15ページ、令和6年度決算報告、市職員給与など、4、16から19ページ、今月のお知らせ、環境事業所だより、次から2枚目になります。2枚目の1、20、21ページ、今月のホットライン、2、22、23ページ、市民の広場、3、24、25ページ、健康に関する情報、虫歯のない子、4、26から31ページ、情報広場の催し募集、5、同じく26から31ページ情報広場のお知らせ相談寄付、6、32ページ裏表紙ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
街から賑わいが減ってきた、そう聞くようになったのはいつからかな。時代の流れだし、しょうがないかもしれないけどね。でも、このままだとちょっと寂しいんじゃん。だからさ、こんなことやったら楽しいんじゃね？こんな場所があれば面白いよね、って。みんなで話し合って、イベントを企画してみたんだよ。うまくいくかわからなくても、とりあえずやってみっぺし、って。そうしたらきっと喜んでくれる人がいるはずだから。特集、さあどんな未来を描こうか。さまざまな要因から薄れる街のにぎわい。とある取材先で、昔はもっとにぎやかだったけど、人が減ったりコロナだったりで、なんだか街が静かになってしまったように感じるね、と寂しそうな表情を浮かべて話す人に出会いました。かつては季節ごとの行事や祭り、商店街のにぎわいなど、人と人とが自然に顔を合わせ、つながりを育むことができる場が地域内に数多くありました。しかし人口減少や少子高齢化といった全国的な社会問題に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、近年では多くの地域イベントが規模の縮小や中止を余儀なくされています。人が気軽に集まれる場や交流の機会が減ったことで、町のにぎわいは昔のように身近なものではなくなりつつあります。また急速な時代の変化によって、欲しいものは出かけなくてもインターネット通販で手に入り、趣味や娯楽はスマートフォンからいつでもどこでも楽しめるようになってきました。その結果、人々の価値観は多様化し、 人と人との交流を煩わしいと感じる人さえ出てきています。にぎわいはあっても面倒、でもなくなると寂しい。では町のにぎわいがこのままなくなっても良いかと聞かれると、多くの人はそうではないと答えるはずです。少し面倒だと感じながらも、心のどこかで求めてしまうにぎわいは、私たちや町の未来に対してどんな効果をもたらしてくれるのでしょうか。今回の特集では、今ある地域資源などを活用しながら、町というキャンバスに自分なりの明るい未来を描き始めた人たちの活動を通じて、町のにぎわいの意義を探っていきます。2ページにわたり、満面の笑顔でイベントでのペインティングを楽しんでいる女の子の大きな写真と、20年間で約 21% 減少しているという登米市の人口推移グラフが掲載されています。
カラー1、リンクの挑戦。欲しい未来は自分たちで作る。若者の思いを実現する。地域活動の学びと実践の場。市内の中高生が集う座談会リンク。2019年の結成以来、遊びから学びへ、生きるための力を身につけるをコンセプトに、市民活動に携わる大人を交えた意見交換会を開きながら、若者の思いを形にするための企画立案、運営に挑戦しています。好きなことを自由に表現、その楽しさを共有したい。5月24日、S ファクトリー中江中央公園を主会場に開催された、とめまる2025。キッチンカーや出店、体験ブースなどが立ち並ぶ中、中高生が中心となって運営したアート企画、100人100色、アートピクチャープラスには、子どもから大人まで幅広い年齢の人々が訪れ、会場には絶えず笑顔があふれていました。リンクは夢を応援してくれて自分らしくいられる場所、そんな場所をもっと多くの人に知ってもらいたいという思いからこの企画はスタートしました。そう話すのはリンクの学生リーダーを務める菅原さんです。毎月の座談会で出たメンバーの思いをイベントで形にするために、学生たち自身で一から企画を立て、実現に向けて準備を進めてきました。自分らしく好きなことに熱中できる場を伝える方法として考えたのが、参加者と一緒に好きな絵を自由に描くアート企画。絵が苦手な人にはカメラを貸し出すことで写真でも参加できるようにするなど、誰もが気軽に楽しめる工夫を凝らしました。準備の過程で当日の人手が足りないことがわかると、美術部の友人伝いにボランティアを募集。リンクを卒業した先輩たちのサポートも受けながら、協力の輪を広げていきました。こうして迎えたイベント当日、何か面白そうなことをやってるよ人が人を呼び、リンクのブースは終始多くの人で賑わいました。積極的な呼び込みの効果もあり、最終的に200人を超える人が参加。個性が輝く、カラフルで楽しい作品が完成しました。来た人が心から楽しんでいる様子が印象的でしたと振り返る菅原さん。反省点も少なくありませんでしたが、全力で挑戦したからこそ得られた学びも多く、次はもっといい企画を考えて盛り上げることができると思いますと手応えを語ってくれました。リンクでは夢の実現に向けて頑張るメンバーを募集中です。私たちと一緒にチャレンジしてみませんかとにっこり。これからもリンクの挑戦は続いていきます。ピースサインで微笑むリンク学生リーダー菅原愛菜さんの写真と、コメントとともに2枚の写真が添えられています。運営委員が構想を練る様子。アート企画の構想期間は半年。 協力者の大人にも相談しながら、内容や準備物、役割分担まで全て自分たちで考えています。男の子にパレットを渡す運営員の写真、多くの人が集まればそこには世代を超えた交流が生まれる、関わった人が喜んでくれることが一番のやりがいです。インタビュー、協力者の声、志田俊則さん、とめまる実行委員長、リンク代表理事、若者の挑戦を後押しし一緒にやる街に。とめまるではリンクをはじめ高校生の総合的な探求の時間の授業から生まれたチャレンジなど、挑戦したいと考える若者にブース運営や企画に関わる場を提供しています。自分で企画したものを実現まで持っていくことは正直大人でも難しいこと、それでもやりたいことに臆せず挑戦する子どもたちの姿は純粋にかっこいいと常々感じています。地域に若者がいないという人もいますが、全力で頑張っている若者たちは確かにいます。地域の皆さんにも彼らの頑張りを見ていただき、若者たちと一緒にやる姿勢を持ってもらえたら嘉しいです。若者たちに登米市だからこそ挑戦できたと思ってもらえるよう、まずは自分自身、これからも協力していきたいです。見開きページ上半分に当日の写真が大小7枚並んでいます。大きな写真2枚は絵筆を持ち、思い思いに絵の具を塗る若者たち、完成した絵の前でリンクの決めポーズをする25人の運営委員たち、小さな写真5枚はパレットで色を作る2人の女の子、カメラを構える男の子、コラボ企画のクレープ販売と軽音ライブの様子です。
カラーに復活6月祭り、佐沼の夏といえばおみこし、マルシェと組み合わせた新たなお祭りとして復活。津島神社と羽黒神社の2つの神社が向かい合う、全国的にも珍しい特徴を持つ人市八日町通りでは、旧暦6月に両神社の例大祭と地域の夏祭りが一緒に行われ、6月祭りの愛称で親しまれてきました。令和の時代になり、6月祭りは新たな形で復活しました。地域の伝統を未来につなぐ新たな6月祭りに込める思い、せいやそいやの勇ましい掛け声とともに4基のみこしが通りを力強く練り歩く。7月26日、人市八日町商店街で開催された6月祭りには、夏の風物詩のみこし巡行を一目見ようと多くの人が訪れました。この時期にこの場所で開催するお祭りの大切さを子どもたちの世代につないでいきたかったんです。そう話すのは、6月祭り実行委員長の三浦さんです。6月祭りは、旧暦6月に行われていた神社の例大祭を起源とし、400年以上の歴史を持つ祭りの呼び名です。時代の移り変わりとともに、佐沼夏祭りへと名称を変え、郷土芸能の奉納や花火の打ち上げなどの要素を取り入れながら、地域で長く親しまれてきました。令和7年、佐沼夏祭りの会場移転をきっかけに、人市八日町通りという地域資源を活用し、地域の祭りの文化を後世につないでいきたいとの思いから、三浦さんをはじめとする地域住民有志が実行委員会を組織、おみこしを中心に据えながら、マルシェなどの要素を取り入れ、懐かしくも新しい祭りとして6月祭りは再び息を吹き返しました。当日沿道には屋台やキッチンカーなど約30店が立ち並び、商店街通りは賑わいの様子を呈していました。神輿巡行では津島羽黒の両神社に八幡神社や登米青年会議所も加わった 4基の神輿が迫力満点の勇壮な練り歩きを披露。2つの野外ステージや歩行者天国の通りを活用しただるまさんが転んだゲームやスイカ割りにも多くの人が集まり、たくさんの笑顔で溢れていました。参加者からのやってくれてよかったという声が励みになりましたと振り返る三浦さん。短い期間で一から祭りを作り上げたため準備不足だった点は多々ありましたが、地域の理解と協力があったからこそやりきることができましたと感謝を口にします。時代とともに形が変わったとしても、地域の伝統を未来につなぐために勇気を出して立ち上がる人が増えてくれたら嬉しいですね。そう語る三浦さんの目には決意の光が宿っていました。お祭りは郷土愛や地域のつながりを育む大切な機会。時代に合わせて変化しながらも地域の伝統や誇りを未来につなぐために動き出している人がいます。実行委員長の三浦聡さんの写真とともに、昭和の時代に撮影された6月祭りの時の写真や神輿の前で記念写真を撮っている家族の写真が掲載されています。参加者の声。豊間町、佐藤しおりさん。この場所で演奏した青春は一生の思い出。佐沼夏祭りの高校生バンドステージで演奏したことがあり、今年は6月祭りで演奏できると聞いて参加しました。楽しすぎて全力ではしゃいでしまいました。来年も開催されたら嬉しいですし、その時はまた演奏しに来たいです。東和町、山田春樹さん。かっこいいおみこしに憧れて3度目の参加。小さい頃、大人の女の人がおみこしを担ぐ姿を見てかっこいいと思ったので、子供みこしに参加しています。重くて大変でしたが、みんなで協力して運んだ後の達成感が最高でした。これからも夏はおみこしに参加したいです。それぞれお二人の笑顔の写真が添えられています。またページの上段には2ページにわたって大小6枚の写真が掲載されております。向かって右にはハッピー姿で神輿を担ぎ、人市八日町通りを練り歩く勇壮な男性たちの姿が大きく、また左側には6月祭りのワンシーンを切り取った5枚の写真が掲載されています。野外ステージでバンド演奏を行っている写真。祭りのポスターは市内の高校生がワークショップ形式で作成。通りの真ん中ではスイカ割りをしている男の子の写真。厄払いの獅子舞が人々の頭を噛んで回る様子。元気いっぱいの子供みこしは見る側も笑顔に。どの写真からも活気あふれる6月祭りの様子が伝わってきております。
カラー3、新派が生み出す波。音楽を通じて人がつながる場に、能舞台を活用して野外音楽イベントを開催。2008年に始まった音楽イベント新派は、豊間町の能舞台伝統芸能伝承館森舞台を会場に、ソウルやヒップホップなどのブラックミュージックを中心としたアーティストを招きながら、本格的な音楽を多世代で気軽に楽しめる場を実現しています。インタビュー、新派実行委員会副代表菅原和彦さん。小さな波がやがて大きなうねりとなるように。新派はもともと市内のカフェで不定期に開催されていたイベントをきっかけに、そこに集まった音楽好きが実行委員となって始めた野外音楽イベントです。県内外から毎回開催を楽しみに来てくれるお客さんたちや、地域の皆さんの理解と協力のおかげで、震災のあった2011年を除き、これまで毎年開催を続けてこられたことが誇りです。 初めの頃は富山森林公園のキャンプ場を会場に夜通しで開催していましたが、回を重ねるにつれ音楽好きだけが楽しめるイベントではなく、世代を超えて気軽に音楽を楽しめる場にしたいという気持ちがメンバー内で強くなってきました。そういった流れを受けて、よりアクセスしやすく音楽的文化的な背景もある森舞台へと会場を移し、開催時期も夏から秋に変えるなど、少しずつ変更を加えながらより良い形を模索してきました。また地域の若者たちにも音楽文化に触れてもらうために、高校生以下を入場無料としているほか、子供が生まれても音楽を楽しむことを諦めないようにと、おむつ交換、授乳スペースも完備して開催しています。こうした工夫の積み重ねによって、今では多くの親子連れが訪れるようになり、会場内で子供たちが遊び回ったり、座敷スペースで昼寝をしたりする光景もよく見られます。近所のおじさんおばさんがふらっと聞きに来ることも増えて、本格的な音楽を気軽に楽しめる場として地域に馴染むことができてきたと感じています。新派は音楽をベースに、人と人、人とカルチャーが出会い、つながりが生まれる場にすることを目指しています。新派をきっかけに共通の趣味を持つ仲間ができたり、好きなことややりたいことを見つけた人が新しいイベントを立ち上げたりするような循環が生まれるようになれば最高に嬉しいですね。森舞台でアーティストの演奏に合わせ、子どもから年配の方たちまで多くの人たちの手拍子が聞こえてきそうなカラーの写真が1ページ上半分に掲載されています。またステージの合間に市内のダンサー、ディスクジョッキー、ラッパーのライブも実施されて、その写真もカラーで掲載されています。
カラー4、ご縁がつなぐ地域と音楽の輪。子供も大人も楽しめる遊び場に、日中の飲み屋街通りで食と音楽のイベントを開催。2021年に始まった中江裏通りご縁日は、飲食などの屋台とアマチュアを中心としたバンドや弾き語りのライブを組み合わせた食と音楽のイベントです。中江裏通りの愛称で知られる飲み屋街通りを会場に、年に2回春と秋に開催しています。
インタビュ
ー。中江裏通りご縁日実行委員会委員長、地神正則さん。ご近所さんの力を集結、新たな遊び場を創出。中江裏通りご縁日は、祭りやイベントの中止が相次いだコロナ禍に、子供たちのための遊び場を作ろうと、中江裏通り周辺に店を構えるご近所さんが協力して始めた小さなお祭りです。日中の飲み屋街の空きスペースを活用し、飲食や遊びの屋台が並ぶ縁日のようなイベントを目指して、子供や親子連れが楽しめる催しとしてスタートしました。当初は音楽と全く関係のないイベントでしたが、4回目の開催となった2022年秋、軽音部の中高生に演奏の機会を作りたいというメンバーの発案から、学生のためのライブ企画が始まりました。ノウハウが全くない中、地元で活動する音響スタッフやバンド好きの大人たちの力を借りて、野外ステージのライブを実現すると、子供たちの演奏に感化された大人たちから、自分も久々にバンドをやりたくなった、俺たちも出演していいかなという声が上がるようになりました。その次の回から年齢を問わず出演 OK にすると、多くの音楽好きが集まるようになり、大人も子供も一緒になって楽しめるイベントとして定着。今では学生バンドの演奏を 親御さんや大人たちがノリノリで聴いている姿や、親の演奏を子どもたちがニコニコ聴いている姿も見られるようになり、その光景に毎回胸が熱くなっています。また、飲食の屋台は居酒屋からの出店が中心で、開催当初はお店の PR が目的の部分もありましたが、小さな子供がいて夜の居酒屋に行きづらいという親からも、日中のイベントで子供と一緒に居酒屋の料理を味わうことができると好評です。準備は毎回大変ですが、ご縁日を通じてご近所さん同士の絆も深まり、今ではあうんの呼吸で開催できています。イベントを楽しみにしてくれる人たちのためにも、これからも続けていきますので、ぜひ遊びに来てください。スーパーライブの様子と、金魚すくいやクレープ作りなどをしている子供たちの写真が3枚掲載されています。
にぎわいが町と人の未来をつなぐ。地域を盛り上げようと立ち上がる人が徐々に増え、町に変化が起きようとしています。では、なぜ今、改めてにぎわいを生み出していく必要があるのでしょうか。地域のにぎわいの意義や、持続的な取り組みとして育てていくために、大切なことについて、登米市と連携協定を結ぶ東北工業大学で地域連携アドバイザーを務める菊池名誉教授に話を聞きました。菊池良学名誉教授の写真にプロフィールが添えられておりますので紹介します。1953年生まれ、民間の建築設計事務所勤務を経て、83年に東北工業大学工学部工業衣装学科助手として着任。道の駅津山もくもくランド復興活性化構想の策定に関わるなど、本市との関わりも深い。2024年に副学長を退任した後、東北工業大学地域連携センターで地域連携や産学連携などの業務を担当しておられます。人は一人では生きていけないから、かつて日本には家制度が色濃く存在し、それが地域単位でも機能していたことから、地域内のつながりは強固なものでした。また地域の文化に根ざした年中行事が月に一度はあり、その中で世代間交流が頻繁にあることで、文化の伝承や社会で生きる知恵や技を学ぶ場となっていました。しかし都心への人口流出や核家族化の進行などによって、地域の在り方は大きく変化し、地縁的な人のつながりは徐々に薄れ、維持することが難しくなっています。そうした中、東日本大震災やコロナ禍を経て、人は一人で生きてはいけないことが改めて浮き彫りになりました。有事の際に助け合い、日常の暮らしを豊かにするためにも、人のつながりを生み出す仕組みを時代に即した形で再構築していくことが求められています。地域資源を活用してにぎわいからつながりへ。イベントを通じたにぎわいの創出は、地域のつながりを生む有効な手段の一つです。地域にある資源を活用しながら、人々が主体的に関わりたくなるような仕組みを取り入れることで、より効果的な取り組みとなります。例えば登米市には農林畜産業や加工業など、暮らしと結びついたものづくり産業が多くあります。都市部では得難い、こうした地域資源を活用し、地域文化を実学として楽しく学び、体験できるイベントができれば、文化伝承や世代間交流のきっかけとなるほか、市外からも人が訪れ、登米市ファンの獲得も期待できます。また、単発のイベントによる一過性のにぎわいで終わらせないためには、各団体に共通するテーマや思いを軸に、クラスター、 房のようなつながりを生むことも大切です。近しい要素をきっかけに各団体がつながり合い、横断的に連携し交流を重ねることで、より強固で持続的な関係が築かれます。さらに人材マップやイベントカレンダーを作成し、地域の人材や活動を見える化することも効果的です。人々の生活圏が広がり、地域の人の顔が見えづらくなっている今だからこそ、情報を整理し可視化することで、目的に応じたつながりや日常的な交流が生まれるきっかけになります。こうした取り組みを通じて生まれた人と人との出会いや関わり合いの積み重ねが、地域の絆を育て、次の世代に受け継がれる町の力になっていくのです。未来を描くのは私たち。今回の取材では、地域に賑わいや活気をもたらす様々な取り組みに関わる人たちに話を聞きました。活動の規模や雰囲気、集まる人の層や特徴はそれぞれ異なりますが、共通していたのは、町の今と未来を見据え、うまくいくかわからなくても、まずは行動してみるという思いでした。震災やコロナ禍を経て、人のつながりの大切さを改めて実感した私たち。町を見渡せば、今回紹介したもの以外にも、様々なテーマや思いから集まる活動やコミュニティが、地域に息づいていることに気がつくはずです。町の営みを未来へつないでいくためにも、まずは一歩町へ繰り出してみましょう。そこで自分にとって心地よい場所を見つけたり、新たに生み出したりすること、そして賑わいの種を大事に育て、人々の絆を深めていくことこそが、それぞれの思い描く明るい未来を形作るきっかけになることでしょう。町というキャンバスの上に、あなたも明るい未来を描き始めてみませんか。どこまでも無限に広がる可能性を信じて、自由に、そして自分らしく。上段にはカメラをしっかり持って花の写真を写している男の子や、スイカ割りを楽しんでいる女の子の写真、また演奏で盛り上がっている会場の様子や、客席で楽しんでいる観客の笑顔あふれる一場面など、リンクの挑戦、6月祭り、審判が生み出す波、ご縁がつながる地域と音楽の輪、それらから合計12枚の写真が掲載されています。さあ、どんな未来を描こうか。特集を終わります。
令和6年度決算報告。市は財政状況を随時皆さんにお知らせしています。皆さんが納めた税金がこの1年間で町づくりにどう使われたのか、一般会計を中心に概要をお知らせします。一般会計歳入総額476億1079万円、内訳、自主財源138億4634万円 29.1%。 自主財源とは、市税、使用料及び手数料、繰入れ金、繰越金、諸収入、その他依存財源337億6445万円 70.9%。依存財源とは、地方交付税、国庫支出金、県支出金、司祭、その他。一般会計歳出総額464億3105万円、義務的経費225億4757万円 48.6%。 義務的経費とは、人件費、扶助費、交際費。消費的経費147億3425万円 31.7%。 物件費
維持補修費、補助費等、投資的経費32億5074万円 7%、 通建設事業費、災害復旧費、その他の経費58億9849万円 12.7%、 繰出金、投資及び出資金その他、歳入歳出のバランスが確認しやすいように円グラフで表示されています。小学校施設整備事業や物価高騰に対する支援を実施、令和6年度の一般会計歳出決算額は464億3105万円となりました。東亜地域の前谷省、錦織省、米川省の統合に伴い、既存の東亜中を改修した小学校施設整備事業や米山地域の公共施設複合化を図る整備事業などに取り組みました。また幼児教育保育環境の向上を図るため、認定こども園施設整備事業に取り組みました。さらにエネルギー食料品価格等の物価高騰に伴う支援策として、住民税非課税世帯等に対する給付金事業や定額減税補足給付金調整給付事業を実施しました。地方交付税などの依存財源が約 71%、 令和6年度一般会計歳入決算額は476億1079万円で、内訳は地方交付税が172億9198万円、歳入全体の 36.3%、 市税が75億3168万円 15.8%、国庫支出金が68億7581万円 14.4% などとなっています。このうち市税など自主財源の合計は138億4634万円で、歳入全体の 29.1%、 残りの 70.9% が地方交付税や国庫支出金などの依存財源と言われるものです。この依存財源の割合が高いことから、国や県などの社会情勢の影響を受けやすい財政基盤となっています。財政健全化の目安全基準値をクリア、財政の健全化判断比率は自治体の財政破綻を未然に防ぐために制定された地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算出されるものです。令和6年度の各指標は、すべて基準値を下回っています。また、すべての会計において資金不足額はありませんでした。令和6年度、歳出決算額を目的別に市民一人当たりで見ると、65万568円となります。住民基本台帳人口7万1370人、令和7年3月末人口です。内訳をお知らせします。総務費、行政の運営、庁舎や財産の維持管理などに使われる経費、8万3019円。民生費、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い福祉の充実などに使われる経費、21万665円。衛生費、保健衛生、健康づくり、ゴミ対策などに使われる経費、68282円。農林水産業費、農業や畜産などの振興と育成のために使われる経費、42562円。土木費、道路や公園などの整備に使われる経費、47161円。消防費、火災や自然災害などの防災活動のために使われる経費、28154円。教育費、学校などの整備や教育振興に使われる経費、75184円。交際費、借り入れた資材の元利償還費などに使われる経費、
75,797円、その他議会費、労働費、商工費、災害復旧費19,744円以上となっております。お問い合わせ、まちづくり推進部財政経営課0220-22-2159。令和6年度市職員の給与などのあらまし。市職員の給与などの状況は市議会での予算や給与条例の審議などを通じて明らかにされています。職員給与の実態などについて広く市民の皆さんにご理解いただくため紹介します。職員数及び職員の任免に関する状況。職員数、令和7年4月1日現在、市長部局559人、議会事務局7人、監査委員事務局4人、教育委員会103人、農業委員会事務局11人、消防167人、病院435人、上下水道39人、合計1325人。全体で昨年より21人減です。役職別職員数、令和7年4月1日現在、部長級13人、次長級40人、課長級119人、課長補佐級299人、係長級345人、一般職479人、労務職30人、合計1325人。職員の退職・採用の状況。令和6年度、退職者数・採用者数の順にお知らせします。一般行政職38人、48人、労務職1人、0、消防職2人、6人、医療職35人、22人、企業職2人、1人。合計退職者数78人、採用者数77人。職員の給与の状況。職員給与費の状況。普通会計決算。給料30億6132万円、 63.4%。 職員手当5億2481万円、 10.9%。 期末勤勉手当12億4121万円、 25.7%。 計48億2734万円、1人当たり588万円。職員の平均給与額、平均年齢の状況。令和7年4月1日現在。給与月額とは、給料月額に諸手当の額を足したものです。平均給与月額、平均年齢の順にお知らせします。一般行政職367,340円、 41.5歳。労務職、企業職員を除く329,369円、 56.3歳。消防職342,846円、 35.3歳。企業職、看護師、準看護師399,530円、企業職上下水道387,861円、 43.7歳。特別職等の報酬などの状況。令和7年4月1日現在。給料月額等、市長91万1000円、副市長73万4000円、病院事業管理者58万5000円、医師の場合85万1000円、教育長60万4000円。期末手当、令和6年度支給割合、市長、副市長、病院事業管理者、教育長いずれも6月期 1.7ヶ月分、12月期 1.75 ヶ月分、合計 3.45 ヶ月分。 議員報酬、給料月額等、議長49万1千円、副議長42万5千円、議員39万8千円、期末手当、令和6年度支給割合、議長、副議長、議員、いずれも6月期 1.7 ヶ月分、12月期 1.75 ヶ月分、合計 3.45 ヶ月分となっております。職員手当の種類についてお知らせします。期末手当、勤勉手当、退職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、その他の手当、その他の手当には、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当などがあります。人事行政の運営等の状況、職員の勤務時間、令和7年4月1日現在、1週間の勤務時間38時間45分、開始時刻8時半、終了時刻17時15分、休憩時間12時から13時、年次有給休暇の取得、令和6年1月1日から令和6年12月31日、平均取得日数 11.6 日、取得率 30.9%、育児休業の取得、令和6年度新たに育児休業を取得した者、男性11人、女性11人、令和5年度以前から引き続いている者、男性1人、女性18人、職員の勤務成績の評定、令和6年度については、勤勉手当の成績率決定に係る勤務成績の評価を実施しました。倫理の保持、職員は全体の奉仕者であり、職務は住民から付託された公務のため、職員に注意喚起を徹底しています。令和6年度は、次にお話しする通り文書通知しました。選挙に関する服務規律の確保、通知回数1回、倫理の保持6回、職員の研修、令和6年度、区分、内容、受講者数、備考の順にお知らせします。市主催研修7講座開催591人、新規採用職員研修 OJT 研修ほか、他機関主催研修宮城県市町村職員研修所173人、階層別研修、専門研修、派遣研修、宮城県派遣など8人、宮城県派遣自治大学校ほか、詳しくはお問い合わせください。総務部人事課 0220-22-2145。
今月のお知らせ、ハット料理が勢ぞろい、令和7年度日本一ハットフェスティバル。半生時代から伝わる登米地方の郷土料理ハット、醤油味のほかカレー味や海鮮など様々な味が楽しめます。ハット販売コーナーのほか、地場産品販売コーナーや、姉妹都市である富山県入善町から里っころ、薩摩っころの販売があります。広域連携コーナー栗と一平もあり、物産販売やご当地キャラが集合し会場を盛り上げてくれます。この会場でしか食べられない味もありますので、ぜひ会場にお越しください。11月30日日曜、午前10時から午後2時まで、場所、S ファクトリー東北中江公園。ハットは1杯400円から500円で販売します。様々なハットの写真、美味しそうにハットを食べる子供たちの写真が掲載されています。問い合わせ、日本一ハットフェスティバル実行委員会事務局、登米市観光物産協会、0220-52-4648。カッパハーフマラソン開催に伴う交通規制を実施します。 第37回カッパハーフマラソンの開催にあたり、コース周辺を交通規制します。通行の際は現場の係員の指示に従ってください。12月7日日曜午前9時10分から正午まで予定です。区間 SB 食品豊間クラジアム、登米総合体育館東側から一ノ関方面国道342号線。詳しい車両通行禁止区間は掲載されている地図をご確認ください。問い合わせ、カッパマラソン実行委員会事務局 0220-53-1155。 鳥インフルエンザの注意と対策を。鳥インフルエンザウイルスは感染した鳥との濃厚接触などを除き、人に感染しないと考えられています。また、野鳥は様々な原因で死亡しますので、死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、次のことに注意してください。同じ場所でたくさんの野鳥が死亡しているなどの異常を発見した場合は、担当部署に連絡する。野鳥の糞が靴の裏や車両につくと、ウイルスが他の地域に運ばれる恐れがあるため、野鳥に近づきすぎない。死亡した鳥などは素手で触らない。鳥を使用している場合は、ケージなどを使用し、野鳥との接触を防ぐ。家禽の死亡波数が増えるなどの異常を見つけた場合は、最寄りの家畜保健衛生所に連絡する。家禽舎では、出入り時の長靴の履き替え、防鳥ネットの点検など、衛生管理を徹底する。問い合わせ、野鳥は産業経済部農林振興課林業振興係 0220-34-2709。 課金は産業経済部農政課畜産振興係 0220-34-2713。 各種計画案の意見を募集します。登米市では令和8年度から12年度までを計画期間とする各種計画を策定するため、計画案への意見を募集します。提出方法、意見を提出する計画名、案に対する意見と明記し、郵送、ファクシミリ、電子メールまたは持参のいずれかで提出してください。様式は自由です。住所、氏名、団体などの場合は、所在地、名称、代表者名、電話番号を必ず記入してください。電話では受付できません。意見の取り扱い、個人情報の保護に関する法律に基づき、適切に取り扱います。また、個別の回答はしませんが、意見の概要と、意見に対する考え方を取りまとめた上、後日、市公式ホームページで公表します。詳しくは市公式ホームページをご確認ください。意見を募集する計画、計画名、計画期間、募集期間、資料公表場所、意見提出先、問い合わせの順にお知らせします。第3次登米市空き家等対策計画、令和8年度から12年度、12月3日水曜から令和8年1月6日火曜まで、まちづくり推進部、まちづくり推進課、ふるさと定住係、市役所狭間庁舎2階、0220-23-7331。第5次登米市男女共同参画基本計画、令和8年度から12年度、12月12日金曜から令和8年1月13日火曜まで、市民生活部、市民生活課、市民総務係、市役所、 南方庁舎2階0220-58-2118元気止め食育21計画第5期令和8年度から12年度12月12日金曜から令和8年1月13日火曜まで市民生活部健康推進課保健推進係市役所南方庁舎2階0220-58-2116資料は各担当課のほか各総合支所市民課公民館ふれあいセンター市公式ホームページでも公表します。畜産関係機械のリース導入を支援します。令和8年度の畜産酪農収益力強化整備等特別対策事業畜産クラスター事業の要望調査を実施します。希望する場合は対象経費や注意事項などを確認の上申し込みください。国庫補助事業のため要望調査後に事業内容が変更となる場合があります。畜産農家畜産を営む法人事業対象者認定農業者または認定新規就農者対象畜種和牛繁殖和牛高雑種肥育和牛一貫養豚乳用牛は別途相談です。成果目標1一頭あたり販売額の増加2生産コスト飼料費労働費粗畜飼の削減3所得の増加1から3のうち1つを 5% 以上正規雇用者が常時6人以上の場合は 8% で設定し達成する。必要書類申請要望書見積書税抜きオプション価格個別表示有効期限は令和8年6月末最新カタログ認定農業者または認定新規就農者の認定書写し出荷実績のわかる書類令和7年1月から12月まで直近の決算書法人の場合は定款及び履歴事項全部証明書写し資料生産面積のわかる資料資料生産組織コントラクター TMR センターを含む事業対象者農業者が組織する団体法人など要件10ヘクタール以上の資料生産面積の拡大など成果目標自給資料収穫量または利用量の増加等を 5% 以上で設定し達成する。必要書類申請要望書見積書税抜きオプション価格個別表示有効期限令和8年6月末最新カタログ直近の決算書団体の場合は規約法人の場合は定款及び履歴事項全部証明書写し資料生産面積及び受託面積のわかる資料共通事項申し込み期限12月12日金曜申請要望書の配布市公式ホームページからダウンロードするか問い合わせ先にご連絡ください。畜産酪農収益力強化整備等特別対策事業畜産クラスター事業の対象経費など事業名畜産農家畜産を営む法人飼料生産組織対象経費飼料給与畜舎温度制御省エネ電力安定供給家畜使用管理搾乳衛生管理高度化畜産物管理加工飼料発出追肥飼料収穫調整 その他、飼料生産、スマート農業関連、草地等管理、飼料調整、飼料用米調整、放牧関連、飼料保管、エコフィード調整、給与、堆肥調整散布、補助率、リース事業者によるリース物件の取得に必要な経費、消費税除くの2分の1以内、50万円以上の機械を対象、アタッチメントを除く、事業参加の注意事項、令和8年度中、令和9年3月末までに納品の見込みのない機械は対象となりません。既存機械の老朽化に伴う単純更新は対象となりません。過去に畜産クラスター事業で機械を導入し、現時点で成果目標が未達成となっている経営体、後継者や法人化を含むは、新たに事業参加することはできません。財産処分制限期間、導入から7年間の間は、機械を処分または改造することができません。また、リース契約の解約や畜産経営の廃業の場合は、補助金返還となります。同種、同型機械の要望が複数の場合は、見積もり合わせをすることがあります。市税や市債権の滞納がないこと、要望内容の確認にあたり、経営状況の確認や現地調査をします。申し込み問い合わせ、産業経済部農政課、畜産振興係、0220-34-2713。契約を結ぶ参考に、農地の賃借料情報、過去1年間、令和6年8月から令和7年7月の農地の賃借料情報をお知らせします。農地の賃貸借契約を結ぶ場合の貸し手と借り手での協議における参考にしてください。登米市の全域の平均額 10R あたり100円未満は四捨五入です。地域登米市全体他基盤整備地域平均額 13,600円、最高額 22,000円、最低額 5,000円、データ数 2,045件、未整備地域平均額 12,100円、最高額 20,000円、最低額 5,000円、データ数462件、畑全域平均額 11,400円、最高額 15,400円、最低額 5,300円、データ数12件。地域ごとの他水道平均額、基盤整備地域、未整備地域など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、農業委員会事務局、農地管理係、0220-34-2317。防火ポスターコンクール入賞作品が決定しました。消防本部では火災予防に対する知識と関心を高めるため、市内の小中学生を対象に防火ポスターコンクールを実施しました。応募作品の中から審査の結果、入賞作品が決定しました。消防庁賞受賞作品は防火ポスターとして市内に広く掲示し、防火思想の普及啓発に役立てます。入賞者、登米市消防庁賞上沼賞5年阿部野々花さん、石越中3年佐藤香音さん、優秀賞東和賞2年石川結奈さん、石の森賞3年伊藤修馬さん、加賀野賞4年佐藤宇多奈さん、南方賞4年阿部恵さん、佐沼賞6年浅野桃香さん、 佐沼小6年須藤玲奈さん、津山中1年佐々木春人さん、新田中
2年石川アウルさん、
新田中3年瀬戸彩香さん、東和中3年千葉日向さん、登米市消防庁長の阿部野々花さん、佐藤香音さんのポスターが2枚掲載されています。問い合わせ消防本部予防課予防建築係0220-22-1900、水道使用開始休止申し込み、インターネット受付開始、12月1日から水道の使用開始休止をインターネットから申し込みができるようになります。24時間申し込み可能ですが、次の点にご注意ください。開始休止は5営業日以降になります。土曜、日曜、祝日、年末年始にお申し込みの内容は翌営業日の受理になります。実際の受付は水道お客様センターの営業時間内になります。営業時間は午前8時半から午後5時15分まで。問い合わせ上下水道部経営総務課業務係0220-52-3311、水道お客様センター0120-023-151。人権週間特設人権相談所を開設、仙台法務局、登米支局及び登米人権擁護委員協議会では特設人権相談所を開設します。人権擁護委員が相談に応じ、相談は無料、予約は不要です。秘密は固く守ります。12月5日金曜午前10時から午後3時まで。場所、豊間総合支所南方公民館中田農村環境改善センター。内容、差別、暴行、虐待、セクハラ、パワハラ、いじめ、体罰、名誉毀損、プライバシー侵害、インターネット上での誹謗中傷、ご近所トラブルなど様々な人権問題について、問い合わせ仙台法務局登米支局0220-52-2070。
生活環境を守るため、下水道を正しく使いましょう。下水道は何でも流せるわけではありません。食用油や不織布製の掃除シート、ウェットティッシュなどを下水道に流したり、マンホールの蓋を開けてゴミや雨水を流したりすると、つまり悪臭や汚染の発生、重大な設備トラブルにつながりますので、絶対に流さないでください。私たちの快適な生活環境を守るためにも、下水道は正しく使いましょう。異常を見つけた際は問い合わせ先までご連絡ください。問い合わせ上下水道部下水道施設課下水道管理係0220-52-3320。障害者週間、障害の理解を深める。12月3日から9日は障害者週間です。国民の障害福祉について関心と理解を深めるとともに、障害者の社会参加意欲を高めるための期間です。市では障害のあるなしに関わらず、誰もが自分らしく笑顔で暮らせる街、登米の実現を目指しています。実現には障害に対する関心、理解が必要不可欠です。次のマークは障害に関するマークなどの一例です。これらをつけた人を見かけたら、お困りですか、お手伝いしましょうかなどの声かけや配慮をお願いします。共に支え合う街、登米をみんなで実現しましょう。どのくらい知っていますか、障害に関するマークなどとして、身体障害者標識、身体障害者マーク、 障害者のための国際シンボルマーク、聴覚障害者標識、聴覚障害者マーク、宮城県いずり合駐車場利用所、盲人のための国際シンボルマーク、耳マーク、補助犬マーク、オストメイトマーク、ハートプラスマーク、ヘルプマーク、トメシヘルプカードの11個が紹介されています。問い合わせ、福祉事務所生活福祉課障害福祉係、0220-58-5552、環境事業所だより、市民の皆さんへ環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。粗大ゴミの括弧収集をしています。クリーンセンターでは町域別に毎月1回予約制で家具や家電など粗大ゴミの括弧収集をしています。予約方法、電話または市公式 LINE で収集日の2営業日前の午前中までに予約してください。市内の粗大ゴミ処理券販売店から必要分の処理券1枚500円を購入してください。収集日の午前8時までに処理券を貼って自宅前に出してください。自宅内からの収集は不可、立ち会いは不要、4トン車が通行できない場合は申し込み時に相談。市公式 LINE では24時間申し込みできます。ゴミリサイクル、粗大ゴミ収集申請から申し込んでください。なお、各町域の収集日や処理券販売店は収集カレンダーで確認できます。問い合わせ、環境事業所クリーンセンター、0225-76-0102。